足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、2月になりまして。
はいはい。
ね。とうとう、オリンピックも。
え、あ、豆まきじゃないの。
2月で。今、ちょっとまあ、ちょっとね、先週の放送のすぐ後やから、もうちょっと、もうだいぶ昔の話ですね。
あ、そっか、そうか。
ドッグイヤーですから、IT の世界はね。
ああ、そうですね。はいはい。
オリンピックです。いきなりね、まあ、今日収録月曜なんですけれども。
はいはい。
ね、昨日金メダルがもう、早速ジャンプで出てね。
おー、らしいですね。
見てない。
知らんのですよ。もうね、見てる時間なくて今。
さすが、超ご多忙な。
そうなんですよ。もう、NFT をね、あっちこっちで啓蒙しまくり、啓蒙活動してるのも、宣教師みたいやね、なんか。
なるほど。ね、それはそれで、そういう話はちょっと後半にしてもらっていいですか？後半
のエンディングで。エンディングで長なるからやめとけと。
そうですね、はい、ね。メイン、ニュースがメインですから。
はいはい。
早速ニュースの方行きたいと思います。今週のニュースは8件です。松野官房長官は、北京冬季五輪に参加する日本選手らのスマートフォンの情報が諜報活動で抜き取られる恐れがあるとして、日本オリンピック委員会などに注意喚起を要請しました。中国から健康状態などを申告するアプリをインストールすることが義務化されていることに対しても、可能な限り別端末にし、帰国後は速やかに削除するよう注意を呼びかけています。
これね、なかなか中国のオリンピックっていうことで、まあね、いろんな国が警戒し始めて、で、アメリカでも、FBI がね、中国に行くオリンピック選手とか関係者の人たちに、別の端末を持ってけと。自分が普段使ってるスマホじゃないものを持っていけとかね。いろんなこう注意をしてて。まあ、それぐらいやらないと何がどうなるかわからないよと。うん、特にまあ、今回ね、コロナ禍っていうこともあって、その健康状態を管理するためのアプリを絶対入れなさいっていう。まあ、確かにそれはそれでね、意味があることだし必要なことなので、なんですけど、ただそのアプリが本当に大丈夫なのかというところがね、やっぱり他の国にとってはちょっと、うーんっていうところがあるので、まあ、いろんな意味で警戒しなさい。なかなかね、このオリンピックっていうものが本当に今後もこういう形で続いていくのかどうなのか、なかなかね、難しいところになってきてる。なんかいろんな意味でそのグローバルっていう意味のあり方がなんか問われてる、そんな時代になったなと思います。
ヤフーはヨーロッパでのヤフージャパンのサービスを4月6日に終了すると発表しました。法令遵守の面から継続的なサービスの提供が困難と判断したそうです。ヤフーニュースや検索、ヤフオクなどが利用できなくなります。
はい、このニュース結構ね、判断が難しくて、まあこれグローバルにやってる企業ももうガーマって言われるね、ところツイッターだ、 Facebook のサービスだの、いろんなところ、Google もそうですし、そういうところが、国を越えてね、いろんなサービスを提供していると、直面する、その法律的な面での、その難しさですね。ヨーロッパ、EU の方は特に、そのプライバシーに対しての配慮っていうのをものすごくこう考えていかないといけなくて、で、そうすると、ヨーロッパからのアクセスに対しては別のサービスとしてこう提供しなきゃいけない、切り分けていかないといけないところがいっぱい出てくるわけですね。で、それをやろうとすると、やっぱり莫大なコストがかかるわけで、そこまでやってやる意味があるのかどうか、このあたりのね、判断というのは非常に難しいところで、まあ、今回、ヤフーは、その部分は厳しいということで、そのヨーロッパの方で制限をかけると、逆にサービスの方を制限するということになりました。これはね、それをいいとするのか、どうなのかな、ヤフーそこで、めげちゃったのっていうふうに見るのか、今後、その、本当に5年先、10年先どうなっていくか、これは、ちょっとね、注目すべきことかなと思います。
日本テレビは VTuber 事業を分社化し、新会社を4月1日に立ち上げると発表しました。2020年以降に VTuber 市場が急成長していることを受け、別会社にしたそうです。
まあ、VTuber も結構人気がね、すごく出てきてて、まあ、YouTube の中で、CG というアバターですよね、になって、その喋る、で、身振り手振りまでもうね、連動するようにどんどんこう、進化してきてるので、表情だけじゃなくていろんなことができるようになってきてると。で、それがだんだんこう、顔出ししなくていいっていうところとか、さらにボイスチェンジャーとかもね、使ってやり始めてるので、そうすると、中身がおっさんだろうが、おばちゃんだろうが、子供だろうが、もう全然関係なくなり始めてるんですけど、まあそういう中で、やっぱりそのどんどん情報発信する人が増えてきてるっていうこともあってですね、日本テレビももう VTuber の事業っていうのも別会社でこう動かしていけるっていうか、まあそれぐらいね、大きな規模の市場になってきたということなんですけど、まあそうなってくるとね、これ今後、まあちょっとずつ実験的にはテレビでもやり始めてますけども、もういろんなテレビの番組とかも、どんどんどんどんその VTuber というか、そういう、まあ、バーチャルタレントじゃないですけど、そういうものがメインになってこざるを得なくなってくるでしょうし、その方が人件費いろんなこと考えても お手軽になるし、またね、いろんな、トラブルっていうか、まあ、今だとね、急に濃厚接触者になって出れなくなったりとか、出演できなくなったり、そういうことがこうなくなってくるね。中身だけ変えていけばいいっていう、そんなことにもなってくるので、多分今後こういうものをテレビでも増えてくるかなと思います。
KDDI、ヤマト運輸、トヨタ自動車などが出資するプライムライフテクノロジーズは、スマートフォンを車の鍵にするデジタルキーを活用し、自動車のトランクや助手席などに荷物を配達する実証実験を2月1日に始めました。東京都と愛知県の一戸建てでトヨタ車を持っている人に協力してもらうそうです。
これね、アメリカの方でもすでに、だいぶ前、何年ぐらい前でしょうね。3、4年前だったと思うんですけど、アマゾンとかが実験的にやってましたね。その止めてる車のトランクに配達するっていうことをやり始めてましたけども、それをいよいよ日本でもこういう、まあ、実験を始めるということなんですが、まあね、確かにその荷物の受け取りってどういうふうにするのがいいのか、非常に難しい問題になってきてますよね。その日本の宅配っていうのはすごく便利で、時間帯の指定だとか日付はもちろんだし、その午前中とかね、午後の何時か何時の間とか、再配達とかも、そのメールだとか、ウェブサイトとかから簡単にこう、できてしまうので、めちゃくちゃ便利なんですけども、便利であるがゆえに、その、ドライバーさんたちのね、宅配してるそのスタッフの人たちの負荷がものすごいことになってるんで、それをいかに減らすかっていうことを考えていかないといけない。まあそういう解決策の一つとして、こういう車にね、もう直接配達しちゃうというか、開けて中に荷物入れる。 まあね、でもこれ、中に入れて、こう、夏とかだってめちゃくちゃ車の中暑くなったりとかするのとか、大丈夫なのかなって、まあちょっと違う心配をしますけれども、まあね、こういう方法も一つ出てくるかなと思います。
アメリカのマサチューセッツ工科大学とメタの研究チームは、3D オブジェクトの内側に目立たないようにタグを埋め込む技術を開発しました。QR コードやバーコードなどの肉眼では見えないタグを埋め込み、赤外線カメラで読み取ることができるようになります。
これについては後半にしたいと思います。
イギリスのインペリアルカレッジロンドンとオックスフォード大学、スイスのルガーノ大学などが参加する研究チームは、スマートフォンなどから匿名で収集する個人間の交流データなどから 50% 以上の確率で個人を特定できることを論文で発表しました。匿名であってもプライバシー保護が難しいことを示したことになります。
これね、なかなかこの論文、いろんなところ、特に、ヨーロッパの方とかでは、物議を醸し出すものになりそうですね。結局、その今ってビッグデータを応用するために、いろんなその個人情報で、どこの誰かがわからない形で、そのデータをビッグデータとして利用して、日本なんかでもね、なんか災害が起きた時とか、そういうので、携帯の電波の利用状況だとか、そういうものから人がどういうふうに避難していったかとか、どういうところに人が多く集まってたかとか、そういうことを、いろいろ分析するようになってますけれども、ただ、そういうビッグデータをたくさんかき集めるとですね、その中から、特定できると、個人を特定することが、できてくるって。まあ、要は、その中でね、だんだんこう、たくさんのデータから絞り込んでいくっていうことが、今のコンピューターとかだったらできるようになってきたので、そうするとですね、50% 以上の確率っていうことなので、それでこれは誰かっていうのはある程度も絞り込めるっていう。まあ、これでね、またビッグデータの使い方に制限がかかると、ちょっといろんなところへの応用がね、厳しくなるんですけども、ただ、まあ、そろそろプライバシーとかいろんなものの考え方、ちょっと変えないといけないような時代になってきたのかなと思います。
MMD 研究所は、子供にスマホを持たせている親に、子供のスマホ利用について調査しました。その結果、子供に初めてスマートフォンを持たせたのは小学生と答えた親の割合が 51.6% になったそうです。2019年の調査結果と比較すると、小学生は 11.5 ポイント増えており、スマートフォン購入時期の低年齢化が進んでいることが判明しました。
この辺ね、難しい問題ですよね。その子供たちにどれぐらいの年齢からスマホを買い与えるかっていうね。その確かに親としてはいろんな時にこう連絡がつくっていう安心感とかあるんですけども、ただ一方でその子供たち同士とか、また子供がね、まあ、いろいろ覚えるのが早いので、親が知らないうちにいろんな SNS だとか、いろんなサイトにアクセスして、そこからですね、変な人たちにつながって犯罪に巻き込まれたりとか、そのいうこともあり得るので、じゃあどこでそのね、ことを教えるのか、どうやってこう、そこをですね、制限かけていくのか、まあ、ここはね、答えは見つからないんですけども、ただ、その一方的に買い与えるだけではなくて、やっぱり使い方もね、合わせて親がちゃんと教えていく、何は、どういうことをしていいけども、どういうことは良くないのかとか、どういう危険なことがあるのかっていうのは、やっぱり同時に、大人もね、一緒になって、子供たちと一緒に考えていくっていうような形にしないと、今後ね、本当難しく、どんどん進歩していくので、その辺は共にね、こう考えるっていうようなスタンスになっていかないといけないのかなと思います。
スポーツ動画配信サービスを運営するダゾーンとミクシーは、スポーツ分野に特化した NFT マーケティングプレイスを今春に開設すると発表しました。試合映像や名シーンなどの動画を NFT コンテンツとして販売するそうです。
はい、もうね、こういうスポーツの中継をする、 ダゾーン、まあ要はこういうところがですね、スポーツ中継の放送をする権利とかを全部持ってるので、まあそういうところでないとね、なかなかこのスポーツの、NFT の、なんていうんですか、トレーディングカードみたいなのね、動画を10秒とか20秒とか切り取って、そのホームラン打ったシーンとかを切り取って、それを販売する、NFT で販売するっていうのは、こういうね、放送権をまず持ってるようなところでないと、まず最初の動画をこう切り出したりすることが、なかなかできないんですよね。で、さらに、その、面白いなと思ったのは、先日そういう専門にやってるサービスをやってる人の話を聞くと、その、大体試合って相手方のチームとかもあるので映像の中にやっぱり映るんですよね、相手方のチーム。だから自分とこのチームは OK だったとしても相手方のチームも説得しないとそれができないっていうことなので、トータルで全部その映像を持ってるとか、配信する権利を持ってるとかでないとこういう事業にね参入できないらしいんですよね。まあなかなかね、いろいろこうデジタルだからこその難しさとか、その新しい試みなので、いろんなその制限をどう乗り越えていくか、多分いろんな別にスポーツ業界に限らずいろんな業界これからその辺を試されるんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のね、スーパーコンピューター SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれテレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はいはい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときにスーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。で
ただね、普段こうなんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。最初のニュース。
はい、はい。
北京五輪で、スマホの情報が諜報活動に抜き取られる恐れがあるっていう話あるじゃないですか。
はい。
これ、でもアメリカとかも諜報活動 してるからやられるでしょ。別に中国だけじゃなくて。いや、その、要はあるじゃないですかね。ホテルの、まあ、昔ね。
うん。
そうそう。ホテルの電話はね、やっぱりこう、外国人が来たら、前田スパイかもしれへんし、とかね。
うんうんうん。
大体、ね、部屋には盗聴器があるとか、まあ、言うたら CIA じゃないですか。
まあね。
そうそうそう。はい、なんで中国ばっかりこれ言われるのかな。もちろんさ、中国共産党がね、まあ。
うん。
その情報統制したりとか、まあ、するの分かりますが、別に情報活動どこの国もやってるわけじゃないですか。
うん。要は、結局その、他の国がやってるのは、やってたりするんですけど、スパイがいたりとかね、はい、するんですけど、はいはいはい、ただ、一応、その、表向きかもしれないですけども、その法律があって、 そのよく言われる三権分立で司法とかがこう行き過ぎを制限かけれるわけじゃないですか。
ははは、あ、なるほどね。
いくらなんでもそれはやりすぎやろっていうので、はいはいはい、そのあるいはその市民団体が訴えて そこまでやるのはやりすぎやろって言って歯止めかけたりとか、
うんうんうん、
そういうことはできるわけじゃないですか、
はい、
で例えば今日のニュースの中でもあったけどそのヤフーがヨーロッパの方行けなかったっていうのも、はいはい、EU の中でそのやっぱりその人権の問題とかいろいろねこうみんながそのデモを起こしたりなんかして、うん、で法律が変わってってこれはここまでは制限かけようとかいう法律ができてたりするわけじゃないですか。
はいはいはい、なるほど。
だけど中国はもうねぶっちゃけ一党独裁なんで、
うんうん、まあまあそういう意味ではね、
うん、やるって言ったら誰も止められないんですよ、うん、
はいはいはいはい、
はい、うん、ここはな何が何でも情報を持ってこいって言われたら誰もいやそこはちょっと行き過ぎちゃいますかとは誰も言えないところがちょっとねやばいとこなんですよ、うん、
なるほど。なんかちょっといまいち納得できないですけどね。
納得いやだから、うんうん、その訴える先とかがないからね。
ああ、そういうことね。
結局、うん、そのなんかやった時にこれは行き過ぎだろうって言って国際問題にしたところで、
はい、
うん、そのなんかそこでこういろんなその
知りまへんって言われた方がいいですもんね、
うん、知りまへんって言ってでそんなのうちは別にちゃんとやってるでって言われたらちゃんとやってるって言われてもっていうその辺ですよね。であとその特に中国なんかで今ねいろいろ人権問題とかになってるあのチベットの方だとか、うん、いろんなところのあれもようちやってないしっていう話とかそんな内政干渉するなっていう話になるわけじゃないですか向こうは。
まあそうですね、
うん、でメディアすら入れないような状態になってたりとかするから、
はいはい、
はい、それはちょっとおかしいんじゃないのっていうときにいやいやちゃんとやってるからっていう、
ね、それを言うところがないってまあまあそういうことならね、
うん、
はい、
うん、その辺の問題ですよ、やっぱり、うん、
まあ何しかね、オリンピック選手の情報を抜いてどうするんですかね素朴な疑問。
え、いやだからこういうなのって、うん、オリンピック選手ってやっぱり例えばその選手が金メダル取ったとしたら、
はいはいはいはい、
その後絶対表彰されたりとかいろんなところで結構重要な人たちに会うじゃないですか、当たり前。
あ、なるほど。
でそうすると、うん、いつどこで誰に会うかとかがいろんな情報が抜き取れたりしたらそれはそれでやばくないですか。
天皇陛下に謁見するみたいな話、
うん、そうそうそうとか、
うん、そういう情報が抜かれるわけですね。
そう、国民栄誉賞とか受賞するとかになった時に、
はいはいはい、
そうするといつどこでその大臣に会うとかいろんな
桜を見る会に誘われるとかね
そうそうそうそう、うん、でどこを通るとか何時に入るとかそういうことまで全部分かってくるわけじゃないですか。
なるほどね。
でそういうものを積み上げていけば、うん、その国の VIP って言われる人たちがどこに今いるのかが分かってきたりするわけでしょ。それは結構やばいっすよね、うん、そんなのは。
まあでももうもはやバレてるんじゃないですか、とっくにそういう VIP の居場所とかは。
いやいやいや、そこはそこで、うん、それを撹乱するためのいろんな違う情報を流したりもしてるんですよ。
なるほど、
当然ながら
やり合いですね。
そうそうそうそう。でどこまでその確信にこう突っ込めるかっていうのが情報戦やから、うん、
水面下でそういうあれが行われてるんですね。
うん、それはねもう当たり前のようにそういうことは行われてるんで、あの日本はねなんとなくその、うん、平和ボケしちゃってるんで、もうね、よく言われる、最近はもう出てないのかな、私、新聞見ないから分からへんけど、あの、はい、今日の、総理の動向とかって載ってるじゃないですか。
ああ、ね、
あんな、あんなんとはしてる国あらへんからね。何時にどこ行くって。いやいやいやいや、テロかけられてどうすんのっていうね。
まあ、
それで。襲われんでって。
もう天皇陛下さえ襲われへんかったらっていう、まあ、国民性なんですよね。
そう、そんなかな。よくわかんないけど。
まあまあ、そういう話するとまたちょっと荒れた。
ややこしいから
。はい。早速、ちょっと後半のニュースいきたいと思います。
はい。
もう一回言いますね。
うん。
アメリカのマサチューセッツ工科大学と、メタの研究チーム、はい、まあ、いわゆる Facebook の研究チームですね。
はいはい。
は、3D オブジェクトの内部に目立たないようにタグを埋め込む技術を開発したと。
うん。
QR コードやバーコードなどの肉眼では見えないタグで埋め込み、はい、赤外線カメラで読み取ることができるようになります。そもそも 3D オブジェクトって何なんですか？ そのインターン、あの、画面の中の 3D のオブジェクトなのか。
ああ、ものです、もの。だから本当のコップ、コップとか。
うん、ちゃんとしたも実在するものですね。モニター上のもの
じゃなくて。うん、リアルの、リアルの、その辺にあるもの。手に取れるもの。
いや、なんか、あえて 3D オブジェクトっていう風に書かれると、なんやろ、こう。
そうやね。
バーチャルの話、え、バーチャルの中に、え、QR コード、バーコード、赤外線、うん、みたいな、ちょっと。
そっかそっか。
ごめんなさい、ね、ちょっとそういう、うん、そういう疑問がふと、視聴者の立場になったらなったんで、そういうことですね。
もう、そういうこと。
要は、まあ、現実のものの中に、
うんうんうん、そうです、そうです。
QR コード、バーコードなどを見えないように埋め込むと。
うん。
なるほどね。でも赤外線カメラで読めるよと。
そうそうそう。だから、これがね、出てきたっていうのは、はい、やっぱりね、こう、見た目に、やっぱ QR コード見えてる、見えてないって結構大きくないですか？
まあ、デザイン性の高いものにあると興ざめですよね。
そう。なんかね、はい、例えば、まあ、最近、これね、思ったの、その NFT なんかでも広がってるんですけど、その実際のリアルのものを NFT と組み合わせるっていうのがあって、うん、はい、でそういうのの一つに、QR コードを、その実際にあるもの、例えば、油絵だったら油絵の裏側とかにこうペトって QR コード貼って、
はいはいはいはい、
でその QR コードの ID として NFT にデジタル化して、でその実体のものの、と NFT と結びつけるとかいうのをやるんですけど、
はい、
ただそうするとその QR コードをどっかに貼り付けなあかんから、やっぱり見た時にちょっとかっこ悪いなってあるじゃないですか。
まあ、そう、何でもかんでもついてるとね、うん、
ね、で、まあ、彫刻とか、ああいうなんでも、彫刻の裏側にこう、見たら QR コードついてるとか、うん、ちょっとなんか、ええー、って思うじゃないですか。
スーパー持っていったら買えそうに思いますよね。
なんかね、それとか、はい、これからわかんないですけど、そういう歴史的な文化遺産みたいなね、もので、で仏像とかの裏に QR コード貼ってたら、ちょっとなんか、ね、ええー、って思うでしょ、はい、そういうな。
キャキとかもね。
うん。チャキ、後ろ側に、あれ、QR コード貼ってあるで、これ、みたいな。これ、ひょっとして、売ってんのこれ、みたいな。なんか変な感じするじゃないですか。
あ、だから最初から埋め込んだやつを作るんじゃなくて、うん、今あるものに埋め込めるってことですね。
うん、そういうふうな、もうやっていけば、見た目にはね、こう、うん、その、わからないようにしといて、で、機械には見えるっていうふうにすると、いろんなことに応用できるようになるから。
どないやってあるんでしょうね、それね。ほんまに。どないやってあるんでしょうね。うん、
どないやってやるか言ったら、人間の目に見えない色で吹きつけるんですよ。そういうこと
ね。そういうことなんですか？
うん、そういう、結局はそういうことですよ。赤外線で、反射するようなもの
とか。
うん。だから人間の目には見えないからね、赤外線だったら。う
ん、なんか、ブラックライトかけたら。
そう。あれ、あっちは
紫外線の方。
うん、ああいうやつ、ね。紫外線の方ですけど、うん。それの赤外線版のやつを作れば。で、赤外線の場合は、表面で反射するというよりも少し内部に入る。ことができるから、
はい、
少し表を例えばコーティングしてても確かね、うん、これは大丈夫なはずなんですよ。中まで浸透するから赤外線だと、
うん、なるほど。
なんかそういうところがあるから、見た目もそんなにね、こう人間の目ではそんな違和感なく、
うんうん、
見れてるけど、この中にこう入ってたりとかするので、うん、で、まあ、そこの記事のサンプルで出てるやつは、
はい、
黒い色にしてあるんですね。例えばマグカップみたいなの真っ黒なんですよ。
ほうほうほう。
黒なんだけど、その中に実は QR コードが入ってるんやけど、人間の目ではわからない。
なるほど。QR コードって白黒ですもんね。
う
ん、
そう。うん、でも赤外線で見ると、ちゃんとそれが見えるっていう風になってるから、そういう風な使い方をしていくと、見た目はね、全然こう QR コードでっかくボーンって入ってるんやけど、それ全然わからないっていうのが、はいはいはい、うん、そういうなんて結構面白い使い方やなと思ってて、やっぱりこれからそのね、IoT とかいうインターネットオブシングスで、いろんなものがネットにつながるっていうのがあるじゃないですか。うん、
はい、
そういう時代に来るときに、やっぱりいかにこういうものをね、こう識別できる ID をどうやって割り振るかって、やっぱすごく重要になってくるんで、
ま
あ、こういう技術って、やっぱものすごくこれから、なんていうのかな、使われてくるだろうし、
うん、
本当その、 特にそのね、高価なもうパソコンとかそれこそタブレットとかああいうものの、うん、あの筐体の方にこういう QR コードとか見えないようにこう埋め込まれてて、
はい、
でこうなんかあの持ち出した時にそれでスキャンしたら、おいおいこれうちの会社のやつやんみたいなとかね、
所有権が、なるほど、
う
ん、
そうそうそう、そういうのが見えたりとかするわけじゃないですか。
なんかこう万引きできへんよね、なんかこっそりタグが入ってるみたいなやつですね。
まあ、タグ、うん、タグというのは、まあ、識別 ID だけなんで、あれなんですけど、ただまあ、そういうね、いろんな、あの、わかりやすくするとか、そのセンサーで、どこに何があるかっていうのをすぐにこうね、チェックできる。人間がいちいち見なくても大丈夫とかっていうふうにできるようなとか、まあ、いろんなのを、その IC タグ埋め込むって結構お大層なことになってくるけど、
はいはいはい、
うん、QR コードをね、吹き付けて作るとかなれば、もっとお手軽に、うん、いろんなものに使えるやろうし、なんかね面白いことにどんどんなってくるかなっていうのを思って、この記事はちょっとおもろいなと思って、やっぱあの、うん、なんていうんですかね、こういうその ID を割り振るって大量にやらないといけないじゃないですか。
確かにそうですね、
うん、あの高価なものだったらね、別にあの金かけて IC タグ埋め込んだりとかそういうなんでも全然、うんうん、構わないんですけど、まあ、場合によっては通信モジュール埋め込むとかしても、別にそのものがね、100万、200万するようなものやったら、そういうものを埋め込むっていう意味はあるけども、ただね、あの、2、300円のマグカップにそんなん埋め込んだら、いやいや、みたいな話になるわけじゃないですか。
ね、そうですね、う
ん。しかもそれを、あの、毎月、あの、1万個出荷しますんでとか言われたら、っていう話になるわけじゃないですか。うん。だけど、QR コードをね、こう、プリントするとかだったら、もう現実的な話だし、あの、本当にその、明日からでもできそうな話になってくるから、これはね、ちょっとね、IoT の時代に突入する一つの、うん、あの、なんていうのかな、ブレイクスルーになる可能性があるんちゃうかなって思って、この記事を見てて思ったんで、まあ、そのうちね、あの、あれですよ、普通に着てる、あの、服とかね、
はい、
にも、こういうものが入ってて、その、いろいろこうスキャンできるようになってたりしたら、メルカリとかで買った時に、あ、あいつ着てんの俺が着てたやつや、とか。
なるほどね。
見えたりするかもしれんしっていうのはあるけど、まあまあね、いろいろあの楽しい世界がこう広がるんじゃないかなって、まあこういうちょっとしたね、あの本当に今ある技術でこうお手軽にできる、で、かつコストをかけずに新しいやり方なんだけど、その使ってるそのベースになるものは今あるものをすぐこう転用できるっていうのが、意外とね、これからのブレイクスルーに持ってこれる、大きなね、変革をもたらす技術になるんじゃないかなと、まあそんな気がして、そういうところにね、ちょっとこう気にして、いろんな、テクノロジーのニュース見ていただけると面白いかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お待たせいたしました。思う存分喋っていただけるタイムでございます。
何や、それ。なんか。
めっちゃ忙しいでしょ ?NFT 絡みで。
もう NFT はね、なんかある意味ね、だんだんこう NFT が広まってきて、
はい、
あのいろんな分野とかいろんなこと、まあ、NFT に限らずブロックチェーン絡み全体そうなんですけど、もうね面白いプロジェクトとかいろんなもんが動き出してるんで、いやもう調べるのがもう忙しいし、でそういうのが広がってきてるから余計にね、みんなからこういろいろ教えてっていうのがいっぱい来始めてるから、
そうね、
もう本当にこの前からクラブハウスとかツイッターのスペースとか、はい、もういろんなところでどんだけ喋ってんねんっていうぐらい喋ってるんやけど、
足立さん、あの人がいいからね、全部肌で受けてたりするんでしょ。
いや、
あの、お金取ったらシューって消えるんじゃん。
あ、そうか、ちょっと考えようかな、その辺。
そう、人間1円でも払うとなるとね、いやいや言うあれもあるじゃないですか。
うん、まあね、だからこう、だからそれと、こんだけ SNS とかこういうの広がってきてから、みんな気軽に言うよね。
そうですね。
気楽に。時間空いてるとこどっかないですかって、あの30分ほどでいいんで、とか言って気楽に。
あ、30分やけど1時間料金ですけどいいですかみたいにジャブ打ったんですか。
そうそうや、ね、
値段とか言わんと、え、うん、有料なんですかって、いやそりゃそうでしょうみたいな。
なんかあの時間いくらいくらからみたいにしといて。
あのだからそれはあの足立さんやっぱりね人がいいから、うん、そう言いにくいじゃないですか。あ、じゃあちょっとあの、うん、マネージメントは山崎に任せてるんで、そっちに連絡してくださいみたいな感じで。な、僕は、あの、交渉して半分いただきます。
ええー、なんで。
あの、あれみたいな、
うん、
スカウトのね、ダンの村みたいなもんですよ。僕に頼んでくれたらもうめっちゃ高く取りますよ。
いやでも、取りますよって取れたらええけど、一件も仕事入ってけへんな、何してんねんっていう話だ。
あの、また前みたいに暇になっていいじゃないですか。
いや、前みたいに暇になってって。
そうです。失礼しました。ちょっとあの、はい、ノリで言いすぎました。もともと忙しかったですからね。
はい、いや、
申し訳ございません。
いや、怖っ。あの、皆さん気をつけてくださいね。あの、山崎っていう名前で、あの、うちが交渉しますよとか言ってきたら、それあの、詐欺なんで。
あの、はい、あの、クラブハウスで喋っている人を全部チェックしてますよ。
怖っ。怖
っ。嘘です。
喋った後から請求書回すとかね。怖
っ。まあまあ、でもそんなにね、あの、うん、頻繁にもうしょっちゅう、私のね、携帯に、あ、またクラブハウスで喋ってはるわ、みたいなのをちょっと、はい、散々拝見してますんで。
ありがとうございます。まあでもね、そういうなの中で、一応ね、今4回目まで行ったんですけど、あの、毎日ね、はい、プレスリリースをチェックしてですね、
はいはいはい、
ブログにあのまとめてはいるんですよ。
お
あの気になるやつを、はい、うん、こういうのがありますとかいうのをね、あの、ちょこちょこ。
ニュースみたいなもん。あの、まあ、本日の NFT みたいな、
うん。まあ、そうですね。あの、今日の気になるプレスリリースっていうやつを出してるんですけど。
毎朝6時5分に出してるんですか？
まあ、昔、あの、今、これはブログなんで、あの、はい、書いてるだけなんですけど。うん。
なるほど。
あの、まあ、見てるとね、面白いっすよ。どんどんいろんなのが出てきて。
今、ニュースで多いですね、NFT が。うん。
毎日だいたい10本から20本ぐらい、
プレスリリース
出てくる
んです、うん、プレスリリースで、
そう、プレスリリース、あの、PR タイムスっていうサイト、プレスリリース集めたやつあるじゃないですか。あそこで NFT で検索すると、ドバー出てきますよ、ほんまに。
まあ、ちょうど流行り出した頃に、よっしゃ、うちもやったろうっていうのがどんどんサービスができてきて、今、ぶわー上げてきてるんでしょうね。
だから、まあ、見てるとね、面白いんやけど、いや、これ意味あるかなみたいな中にはあるからね。
そうですね。
これ、ここ、これなんで NFT にしたんみたいなのもあるけど。
何の意味があんのみたいな。
そうそうそう。
今日言うてはりますもんね、あの、こっそり。
こっそり。いやいやいや。
こういう、こうのまでは言わはれへんけど。これ、
まあね。で、あの、その後見ると、あ、やっぱ売れてへんやん、みたいなのあるからね。
そうですよね。
うん、いや誰も入札してへんで、これ。
また何かこう悪いやつが、社長、ちょっと NFT あれらしい、やりましょう、うん、私コーディネートしますから、言うてね。
そうそうそう。
そうか、そうか、言うてね。
やってる昔の、あれっすよ、あの、やたらホームページ作りましょうが流行った時の、あの、業者がいっぱいうろうろしてたじゃないですか、そんな
に。なんでもね。
うん、社長、これからホームページ作らないと売れないっすよ、世の中、とか言うて、うちね、あの、いいデザイナーいますからね、安くやりますから、とか言うて、で、ローン組まされて、なんかわからんけど、毎月5万払ってる、みたいな。気づいたら、え、5年も払ってるで、これ、みたいな。そんなんがね。
確かにね。
うん。だけどそういうなんかね、まあ、ちょこちょこ出始めてるんかなっていう感じはしてるんですけど、まあ、ぜひね、あの、その辺は、あの、私の、あの、誰にでもわかる NFT の解説書を読んでいただくと、はい、NFT はどういうふうに使えるのかとかね、どんなふうに、はい、使ったらいいのかとか、わかるように書いてるんで、まあ、まずはね、こういうところで予備知識しっかりつけておけば、うん、そんなあの、ややこしい業者とかに来た時に、この本にこんな風書いてるけど、これどういうことって聞いたら、いや、あの、それはまた調べときますわ、では、って言って帰るから。
そうですね。
うん、まあまあ、そういうとこもありの、皆さんね。ただまあ、使わないっていうのはやっぱもったいないんで、せっかくね、使える状況にあれば、うん、ぜひね、いろんな挑戦してみて、るのはちょっと面白いかなと思ってますんで。
そうですね。
うん。 またその NFT のリリースのまとめてるやつは、公式のこの番組の Facebook ページとか、YouTube のコメント欄とかに URL 書いておきますんで、はい、チェックしていただければと思います。
ありました。そろそろ足立さんにもちょっとこう、スポンサー料を払ってもらわなあかんかな。
そこ
協賛のね、一つとして。
協賛なんの、協賛しながら自分も喋るって。誰に何払ってんの、まあ、
そこはもうサービスしときますわ。
何やそれ。いつの間にそんな強い立場になってた。
まあ、ということで来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
最近やめた言うたらか、ちょっと釘刺しとこうかなと思います。
あ、そう。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。